お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
先天性の大腸疾患ヒルシュスプルング病をご存知ですか？今夜はシドニーに住むヒルシュスプルング病を持つ2歳の男の子カイ君の母親鈴木麻里さんにお話を聞きます。ヒルシュスプルング病は特定の遺伝子の異常で発症することもありますが、多くの場合その原因ははっきりしません。カイ君のケースも原因は分かっていません。まずはマリさんにヒルシュスプルング病について聞きました。
消化管ですね、小腸ですとか大腸、これを動かすために必要な神経細胞がもともと欠如しているために消化管が動かない、つまり排便ができずに腸閉塞が起きてしまうという病気になります。でこの細胞が欠如している部分が範囲が肛門の、すぐ上の大腸の一部のみっていう人もいれば、大腸全てという人もいれば、小腸にまで及んでしまう場合もあるので、症状はこの細胞が欠如している範囲によって、異なってくるというあの病気です。で、カイの場合には、大腸の下半分くらいですね、3分の1から下半分ぐらいが、動かない状況です。はい、で、これ、もともとあるべき細胞が欠如している病気なので、でこの細胞を再生したりですとか移植したりっていう技術は今のところないんですね。なので基本的には治癒することはない病気になります。で一生付き合っていくコンディションになるんですけれども、でこの、まあ、この病気と共に生きていくためにはやはり治療が必要で、で、まあ、肝炎の場合は、まずは人工肛門を増設して排便ができるようになる。この人工肛門はストーマと呼ばれるもので、腹部に開けた穴から消化管の一部を外に出して排便が一応できるようにするというものなんですね。でその後に大腸の動かない部分を切除して、で最後にこのストーマ、人工肛門を閉じて、全てその消化管が開通して、まあ、排便ができるようにすると、その3ステップだったんですけれども、まあ、予定通りにことが進まず、結果的に7回も手術をすることになってしまいました。そうですね、6月に最後の7回目の手術、ストーマを、この人工肛門を閉じる手術が終わりまして、もう予定していた、治療は全て終了した形になります。かなり、ハードコアな感じだったんですけれども、そうですね。今、この手術の後、まあ、肛門から自分でうんちができるようにはなったんですけれども、やはり2年間以上ですね、大腸を使っていない状況だったので、まあ、やっぱり初めて、体の、もう初めてのことなので、まあ、まだそれがこう、慣れていないような状況になるので、まあ、頻度がすごいですね。で、手術の直後は、昼夜問わず10分、1分20分間隔でうんちをして、これはどうしようかなと大変だという感じだったんですけれども、今はだいぶ落ち着いてきて、そうですね、1日に多分10回くらいかなと思うんですけれども、そうですね、まあ、まだまだ手術終わったからといってこれで、はい、良くなりましたというものではなくて、これからまだまだトイレットトレーニングですとか大変なことが待ち受けているような状況にはなります。この疾患は先天性で、まあ、生まれた時から、まあ、症状が出てくるものになるので、うん、まず最初生まれた日、だいたい24時間以内に胎便、普通の赤ちゃんであれば、はい、胎便、黒い胎便が出てくるんですけど、それがなかなか出てこなかったんですね。まあ、生まれてから授乳しようとしても、まあ、食欲がない。で、全く授乳にも興味がなくて、で無理やり、まあ、飲ませようとしてもそれを吐き戻してしまうという状況が、まあ、1日続いて、
はい、
日曜日に生まれて月曜日の夜に緑色の嘔吐物が出てきたので、これはちょっと様子がおかしいということで、すぐに NICU に連れてって、でそこから1日2日でこれはまあ、いろいろな検査が X-ray で写真を撮ったりですとかいろいろあったんですけれども、これはヒルシュスプルング病で、まあ、ほぼ間違いないと。でこれは放っておけば排便が できなくて腸梗塞が起きてしまうので、すぐに緊急手術が必要ですということで、生後4日目ですねに人工肛門を作る手術をしました。
はい、
私もそうですね、まあ、産後すぐだったので、まあ、自分の産後の疲れもありますし、もうその病気も聞いたことがないし、まず人工肛門ってなんだと、そういう知識も自分になかったので、もうあれよあれよという間に自分の気持ちがついていかない間にどんどんことが進んでいってしまって、まあ、そういった中で やはり産後のホルモンバランスの乱れともあって、私もすごく、もうそうですね、もう前ずっと病室で一人で泣いていたような状況にはなるんですけれども、
うん、はい、その時何かこう特別なサポートのようなことはあったんでしょうか。
まあ、そうですね、まあ、お医者さんですとか看護師さんの皆さんに、まあ、精神的であることですとか、あとは、まあ、その、まあ、もちろん医療的なケア、こういったサポートはもうすぐにしていただける状況にあったので、ラッキーだったなと思っています。あとはそうですね、生まれて1週間後5日後くらいかなに、私の母が日本から助けに来てくれたので、うん、そうですね、その母の支えはすごく大きかったですね。ただやっぱり子供はすごくレジリエントというか、まあ、強いですよね。まあ、こんなに7回も手術を、入院期間もかなり長かったので、まあ、合計すると数ヶ月に及ぶと思うんですけれども、まあ、それでもすごく元気に育ってますし、いい笑顔もするし、ね、それが自分の普通ですし、今のところは悲しくなって悲観して悲観的になったりするようなこともなく、本当にまだ子供って強いなと思います、本当に。
マリさんも強いと思いますよ。
いやでも、どうでしょう、でもやっぱり私が思うのは、誰でもその状況に置かれたらやっぱりやるしかないと思うんですよね。もうそれと戦っていくしかないので、誰でも乗り越えていけると思うんですよね。まあ、たまたまそれが私のところにやってきたという、まあ、この状況がだけで、でもそれは誰にでも起こりえますし、でそれが起こったら、まあ、誰でも、まあ、大変ですけれどもね、乗り越えていけると思うんですよね。やっぱり子育てって障害のあるなしに関わらず大変なので、そうですね、最初は受け入れるのに少し時間がかかったのは事実ですよね。やっぱりまあ自分が出産を終えて、もう心も体も疲れている中で、診断が降りてすぐに手術室に連れて行かれて、そこから入院して、そうですね、まあ、最初はやっぱりどうしてこんなことになってしまったんだろう、で私も、まあ、主人の方もどうしてこんなことになってしまったなと、でもしかして妊娠中に私が何か変なものを食べたのとか、何か、まあ、私は当時妊娠30週ぐらいまでダンスインストラクターの仕事もしていましたので、それ運動しすぎたのが悪かったのかとか、いろいろ考えたりもしましたけれども、でもまあそれとやっぱりまあ時間が解決してくれるというか、やっぱり受け入れてからは、そうですね、私もそうですね、まあ、今話しながら思い出したんですけれども、
はい、
私の母がやってきた時にこっちに、病気のことはしばらく伝えなかったんですね。で、余計な心労を増やしてはいけないと思って。で、空港に降り立った時に私は迎えに行ったんですけれども、その時にもう退院していて、自分は。で、赤ちゃん大丈夫なのって言われて、いや、実はちょっとこういう病気があると。で、空港で伝えたんですけれども、そこで、なんかあるとは思ってたけどと。で、その次に母親が言ったことは、まあ、障害ってやっぱり自分の体に何か不具合があって、でその不具合が、まあ、著しい場合に著しく生活に支障をきたす場合に、まあ、障害って言われると思うんですけれども、例えば、まあ、言ってみればメガネかけてる人だって言ってみれば、まあ、同じようなものだよねと。目が悪いからメガネをかける、うんちができないからストーマを使うと。だからまあ言ってみれば、まあ、程度は違えど、程度とか種類は違えど、誰にでもそういうことはあるから、まあ大丈夫だよ、みたいな反応だったんですね、私の母は。で、やっぱりなんか子供を二人育て上げた母の言葉は重いなと思って、もう本当に動じることもなく、まあ、なんかあるとは思ってたと。でも、まあ大丈夫、誰でも何かあるからって言ってくれたことが、すごくやっぱ大きかったかなとは思いますね。
もうそもそも家族の話題自体が非常にプライベートなもので、なかなか話すっていうことに抵抗ある方もいらっしゃるんですけれども、なぜマリさんは今回ヒルシュスプリング病について、はい、話そうと思われたんですか。
私は日頃からこの病気についてはオープンに話したりですとか、あとはまあたまに SNS で発信したりしているんですけれども、まあ、決してこれ私苦労自慢をしてるわけではないんですね。まあ、子育ては、ね、障害のあるなしに関わらずすごく大変だと思うので、本当にまあ私はもうこんなに大変でっていうアピールをしているわけではなくって、純粋にこんな病気があるっていうことを、まあ、少しでも多くの人に知ってほしいと思っているからなんですね。 ちょっと一つ、例を、出させていただきますと、例えば、はい、まあ、4歳、5歳ぐらいのお子さんが、まあ、目の前にいたとして、で、その子供が、例えば、メガネをかけていたら、あ、きっと、この子供は目が悪いのかなと思います、ね。うん、で、まあ、同じく、じゃあ、4歳、5歳ぐらいの子供が、今度、車椅子に乗っていたとしたら、で、まあ、理由はよくわからないけれども、きっと、体が不自由で歩くのが難しいんだなと思えると思うんですね。ただ、例えば、4、5歳ぐらいの子供、同じく4、5歳ぐらいの子供が、まだおむつを履いていたとしたら、え、こんなに大きいのに、まだおむつ履いてるんだと。そろそろトイレットトレーニング頑張った方がいいんじゃないのかなって、きっと多くの人が思ってしまったのですね。で、これは、でも、当然の、リアクションだと思うんですよ。例えば、そのメガネに関しては、まあ、多くの人にとって、身近に必ずメガネをかけているという人というのはいて、で、そのメガネをその人がかけている理由を簡単に想像できると思うんですね。で、車椅子に関しても同じで、一般的に車椅子がどういう時に使われるものなのか広く知られている。だから、あ、車椅子見たらきっと歩くのが難しいんだろうなと思う。ただし、この、まあ、大腸に疾患があって、排便に異常をきたす場合があるというコンディションに関しては、あまり馴染みがないので、うん、あ、この子供はおむつを履いてるな、だから大腸に疾患があるのかなとは思えないと思うんですね。肺に関しては、見た目からこのコンディションを想像するのが難しいんですよ。ただ、こうやって、まあ、いろいろな人にこんな病気があるんですよということを少しでも知ってもらえたら、先ほど例に挙げましたように、4、5歳の子供がおむつを履いてると言った、まあ、そういう状況に出くわしたときに、あ、もしかしたら、何か病気があるのかもしれないなと、そういう人を聞いたことがあるなと思って少し優しくなれるかなと思うんですね。うん、で、あとは、まあ、子供同士だといじめにつながったりする可能性もあると思いますので、やっぱり、まあ、この子はいつもうんこ漏らしてるみたいな。はい。なので、はい。なので、やっぱり、そういう大腸の疾患があって、排便ができない、まあ、あるいはそのコントロールがすごく難しい、そういうコンディションがあるっていうことを少しでも知っていることで、周りの目が、まあ、少し、まあ、理解が増えるといいますか、そういうことがあると思うんですね。なので、私は、親の務めとして、まあ、これから会が進んでいく道のりで、まあ、いろいろな苦労があると思うんですけれども、少しでも人々の理解を得られたりとか、あとは偏見が減るように、まあ、彼が進んでいく道を、進みやすくなるように環境を整えることが、まあ、私の、務めなのかなと思っているので、まあ、積極的に、まあ、オープンに話すようにしています。
今夜はシドニーに住むヒルシュスプルング病を持つ2歳の男の子カイ君の母親鈴木真理さんにお話を聞きました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。